アンコールクラシックの展覧会。皆さんはクラシックはお好きですか？クラシックと聞くとなんだかお堅いなと考えているそこのあなた、この番組はそんなあなたにも、クラシックがお好きなあなたにも、とっておきの番組です。はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
というわけでね、本日は Q&A の回となっておりまして、
また来ましたが、
いくつかね質問をいただいておりますので、その質問の中から今回お答えしたいなと思います、そんなわけで本日の質問1個目に行きたいと思います、内田さん、萌さん、アンコール1周年記念おめでとうございます。
ありがとうございます。
2人とも音楽のプロとして長く活動されていると思うのですが、一つのことを長く続けるコツってありますか？お
ー、うーん、難しいな。
おーおー、なるほどね。
コツね。
コツね。
うーん、
難しいですね、コツって言われるとね。コツ
何かあるかな。
なんで私とか内田さんとか音楽長く続いてるんだろうなとか考えた方がいいのかな。だから、私とかは純粋に大好きなんで、
まあそこにつきますよね。
長く続けるコツって、もちろんそれに長く続けるためにお金が必要なこととかもあると思うんですけど、まあ音楽とかってね、特にお金かかるじゃないですか。
ああ、まあ確かに。
なんか稼いでるよりももっとかかるみたいな感じのとこあるじゃないですか。でもなんかそのためになんか続けるために稼ぐみたいなとこもあるし、なんかこう長く続けるコツ、もうとにかく好きだからそれやめたくないから、私とかもそうなんですけど、やめたくないんですよ。も
う
やっぱどうしても歌もそういうミュージカルとか踊りとかもやめたくないから、その芝居もそうだけど、やっぱやめたくないから長く続けるっていうのはありますよね。
なるほどね。
私的にはコツというか、もうとにかく好きこそものの上手なあれじゃないけど、本当に好きで、とにかく好きだから、なんか一つのことを長く続けるときに、長く続けようと思ってやると長く続かないじゃないですか。別にそんなこと思ってないって感じですかね。そう思ってない、長く続けようとかそういうふうには思ってなくて、ただに好きで好きでたまらないから。
なるほどね。
かも、私の場合は。
まあただその趣味でやっていくんだったら、まあ多分それでいいと思うんですけど、多分この音楽のプロとして長く続けていくコツっていうのは、が聞きたいのかな、もしかしたら。
あー、なるほど。長く、そうだ、そうか、長く続けるコツね、一つのことを、だからまあ音楽のプロとして長く続けるコツか。でも最近思ったのは、もしなんかそのこのな音楽のプロとして長く続けようっていうのを思ったのは、もちろん好きっていう気持ちもそうなんですけど、 100% 謙虚さ。なんか自分がやっぱ上手になりたいし、とにかくプロとしてやっていきたいし、その謙虚さに尽きるなって思います。やっぱ先輩方見てても、謙虚な人ほどやっぱ長く続いてるかなって感じ。
なるほどね。
ね、私とかもなんか学生時代とかトゲトゲトゲトゲしてる時とかもおそらくあったんだと思うんですけど、なんか最近本当に思います、やっぱ長く続けるためには謙虚さって本当に必要だなって。何かを一個一個ちゃんとこうね、自分の世界だけじゃなくやっていくのも大事だなとか思ったりはしますね。
なるほどね。
ま
あそれは確かにそのミュージカル女優としては、まあ非常にあれですよね、大切なところだと思いますね。まあクリエイターの視点からすると、なんて言えばいいんですかね、怒りみたいなものが ある方が実は長く続いたり、
うん、
まあいいものを作りやすくはなるとは思ってるんですよ、うん、僕個人は、まあ、
でも、うん、まあ、それは分からんでもないです、うん、やっぱり悔しさとか、
はいはいはい、
ムカつくっていう気持ちとかがムカつくとか言っちゃったそうそう、だから、はい、そういう気持ちとかが奮い立たしてくれることは多々ある、うん、例えばオーディション落ちたりとかして、
はいはいはいはい、
落としやがってふざけんなよこの野郎と思ってる時もあるんですよ全然あるし、はぁみたいな、意味わからんみたいな、マジ見る目ないわとか思ってることあるんですけど、なんかそれも思った上での謙虚さ的な感じかな。
なるほどね、
うん、なんか難しいんですけどね、それもそれで、
うん、僕は多分ね、自分自身を信じることがある程度できると、うん、まあなんか長く続けられるのかなっていう、
うんうん、
まあ、変な意味でナルシストじゃないですけど、自分のことをどっかしらでなんか、まあそうは言ってもうまくいくっしょみたいな感じがある人の方が、うん、その、うん、なんか変にこう周りと比べて、
うん、
あ俺はダメなんだみたいな感じで潰されないというか、
うん、
うん、やっぱ自信持ってる人の方がなんかうまくいっちゃったりするケース多かったりするので、まあ、
そうですね、
うん、だからまあ自分の才能的なものには疑問は持たずに、
うん、
まあ、謙虚でいる気持ちはもちろん、うん、人間関係とかね、こういう仕事もやっぱり大切なので、
本当にね、
はあ、僕も人間嫌いですけれどなるべく接さないといけないなとは、ね、思っていますよ、うんうん、
だから自信がある上、うん、自分のやってきたこととかそういうこうものに自信を持って好きでいる上で、
うん、
で謙虚でもありっていう感じなんですかね。
ですかね、うん、まあ、
うん、でもなんか好きって自信になるじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから謙虚さっていうのの前に、私さっき好きな子もうとにかく好きだから続いてるって言ったんですけど、
うん
うん、もうどうしても好きなんですよ、それ以外に好きなことそんなにないし、とにかくだからミュージカルが大好きだし、そのそれこそ舞台に立って歌ってる自分がめっちゃ大好きなんですよ多分私、
うん
うん、もう歌って踊ってお芝居してっていう自分大好きだから、そういうその空間にいる自分が大好きだから、
うんうん、
だからそういうのも一つ自信にもなってるのかも。
なるほどね、
うん、
まあ、そういうのは大事ですよね、
うん、まあね、これいろいろ難しいけどね、
うん、
やっぱ長く続けようと思ってるわけでもなくっていうところもありますよね
そうですか、
うん、うん、なんか長く続けてやろうっていう感じではないんですよね私は。
うーん、まあそうやって活動できてるとね、すごいですよね。
うん、
まあ、あとはそうですね、自分の売りとかなんて言うんだろう、隙間を見つけられる人の方がまあ勝ちやすいですよね、
うんうんうん、
まあ小ずるい感じになるかもしれないですけど、
うん、
やっぱりブルーオーシャンみたいなところが自分なりにこう、うん、あとは世の中とそのうまいこと、なんていうんですかね、時代の流れに乗れたりするとうまくいくんですけどね、
うん、
ただ自分のやりたいことっていうのが確固たるものがあるとすると、うんうんうん、そこでの時代とのギャップっていうので、うん、なんかやりたくないことはやりたくないで潰れちゃう人もいるんですよ、
うん、
うまいことそこをなんかこううまいことやれる人って結局成功してるので、
うん、だから流れにちゃんと乗れて、
う
ん、
そうです、
なんかその先を見る目があるかないかっていうとこもありますよね、うん、
だからまあさっき自分に自信っていう話はしましたけれど、
うん、
まあ過信はしない方がよくって、
うん、過信ではないですね、うん、うん、
そこがねすごい難しいラインではありますよね、
うん、結構紙一重なところはあるからな、
うん、
難しいですよね。
だからまあそういうところをうまくやる人をこうずるいとか思いがちなんですけど、
うんうんうん、ずるいわけではないですよね、うん、決して。いやすごいなと思いますもん、そうなんかずる賢いっていうか、そういうふうにいろいろ立ち回れる人とか見てて、うん、あすごいなって思う時もありますもん、
うん、
まあもしかしたら自分もそういうふうに立ち回ってるのかもしれないけど、うん、やっぱそういうのありますよね、
うん、
まあ、だからなんかね、いろんな続き方のコツみたいなのがあると思うから、
うん、
自分でね探りながら、あこういうコツもあるんだと思って、
いやもうだって長く続けられるんだったら俺がコツ聞きたいです
もん。そうだよねそう、みんな多分そうですよ、
そういうもんですよ、うん、みんななんか苦労しながらやってるんですよ。
そうなんかね、こうやってね、うん、音楽のねこういうプロとして長く活動してるけど、 すごい苦労ねお互いもするし、うん、まあ自分たちが苦労してるっていうことを言いたいわけじゃないけど、
うん、
やっぱねそれなりな苦労もね一緒にみんなしてきてるから、
うん、
だからみんな長く続けること欲しいわって思ってると思いますが、
うん、
ねまあ私たちの回答的にはこんな感じかな。まだまだ でも私もまだまだ長くないと思うんですよ。長く活動してるけど長く活動できてない、まだペーペーだと思ってるんで、うん、もうまだもう端くれでしかないと思ってるから頑張ります。
そうですね、
頑張りましょう。
頑張りますって気持ちがいいですよね。
頑張ります、
うん、
まあというわけで、うん、こんな感じですかね。
はい、
で次の質問に行きたいと思います。はい、うん、次の質問です。イヤホンやヘッドホン選びにいつも困ってしまうんですが、どんなジャンルにはどういうヘッドホンやイヤホンがいいという基準やおすすめなどはありますかと。ああ、
どんなジャンル、なるほど、
うーん、マニアックだな。
うーん、
なんか私大学生の頃に、
はいはいはい、
すっごいもうハマってたイヤホンがあって、なんてイヤホンだったか忘れちゃったんですけど、うん、ね、多分いいなんちゃらっていう感じであったと思うんだけど、
いいなんちゃらたくさんありそうですけど、
いっぱいあると思うんですけどあのイヤホンのこのはめる部分のところあるじゃないですか、
はいはいはい、
あの L とか R とか書いてあるところ、うん、あそこがあそこのジャックのところが木製なんですよ。
木製、
うん、で木製で、でクラシックだと、
うん、
なんかクラシック専用のやつとかジャズ専用、ヒップホップ専用、ロック専用って全部分かれてたんですけど、
うん、
あの、ま、この木箱も木製で、
うん、
あの入ってる箱も木製で、うん、それを開くと出てくるんですけど、そのねイヤホンがねすごいハマって、クラシックだとあのレッドウッドみたいな感じのちょっとダーク系のダークレッドウッドで、でジャズだと確かちょっとこうハニーっぽい感じ あの黄色っぽいあのウッドで、全部あれだったんですよね。で廃盤になっちゃった気がするんですけど、
うんうんうん、
それなんかジャズ用とクラシック用とってめっちゃ高かったんですけど持ってて、そなんてイヤホンだったか忘れちゃったな。
メーカーもわかんないんですか。
メーカーも忘れました。ビクターだったかな、あ違う、うん、
まあ、確かにいろんなね何向きとかいうのありますよね。
そうで、なんかそれをすっごい好きで使ってたんですけど、
うん、
あの電車で落としちゃって、
お
電車がどっかで一個落としちゃって、あもうダメだこれで何万のイヤホン落としちゃったと思って、まあ、結構高いんですけど本当に。
えいくらぐらいなんですか。
2,3 万したと思う。
おー高
っ。高いですよ。でも音がやっぱすごい、
はいはいはいはい、
あの木だし、
うん、
振動もすごい柔らかくって、
うん、
でなんか重低音とかも綺麗だって、クラシックのやつとかだったらもっと違ったりとかして、やっぱもう好きな人には好きだと思うんですよ。私結構低音重視で買うから、うん、だからすごい大事に、もうだって大学生の時ですからバイトしてたんですよ。バイト代の3ヶ月とかね、あのさあ1ヶ月ぐらいの頑張ったバイト代とかを、
はいはいはいはい、ね、
一瞬でなくしてしまったようなもんじゃないですか。
いやー辛いっすね。
そうだからそれで、うん、なんか3個ぐらい持ってたうちの1個をなくしちゃった時に、うん、もうあもうやめもうダメだと思って買わなくなって、はいはいはい、残ってた2つで頑張ってしのいでたんですけど、2つとも断線しちゃって、
うん、
でなんかあのね、修理とかできるかなと思って修理ってやったら、もう廃盤になるから部品がないんですって言われちゃって、うん、なんかそれで結局修理できなくって、多分実家に眠ってる、うん、それだけ。
へえ。
そう大事に大事に使ってたんですよそのイヤホン。でもめっちゃ音も良かったし、とにかく木製のこのイヤホンのねところジャックのところがすっごい素敵だったから、
うんうん、
いやーなんかね廃盤じゃなかったら教えたかったし、誰かあの名前を知りませんかって感じなんです。
なんか調べれば出てきそうですけどね。
ね。
木製のなんかイヤホンとかで。
そう、それこそ私秋葉原の、
うん、
あのイヤホンの専門店、いいイヤホンでしたっけ。
あ、はいはいはい、
そう、あそこに行ってあの買ったんですよ。
うん。
そう。もうあれすごいなんか気に入ってたんだけどな。
へえ。
めっちゃめっちゃいいイヤホンでした。とても。
なるほどね。
そう
イヤホンの方がやっぱりいいですか、ヘッドホンよりかは。
うーん、でもイヤホンばっかりでしたね。ヘッドホンは使ってなかった、うん、まあそれこそ あのピアノに、うん、あのアップライトピアノだったんですけど、お家にあるアップライトピアノに、はいはいはい、なんか一番なんか結構グレードが高いやつで、
うん、
あのイヤホン、あ、イヤホンというかヘッドホンをつけれる、
うん、
ジャックみたいなのがついてたんですよ。でそれでなんかすごいいいヘッドホンをなんか親が買ってきてくれてたんですけど、うん、でも結局イヤホンばっかりだったかな、
うん、
使ってるのは。
うーん、
そう、
なるほどね。
そうなんですよ、
僕はそうですね、イヤホンはあんまり使わないというか、まあ、仕事柄ヘッドホンの方が使うことが多いかもしれないですね。
うーん、
まあ、ヘッドホンもまあ種類たくさんあって、で、まあ、結局好みが大きいんで、
まあ、そうですよね。
そう、自分が好きなのをなんかいろいろ調べて、それこそイヤホンとか言ったらすごいたくさんあるんですよ。
いっぱいありますよね、うん、あれ。
で大事なのは、まあ、例えば iPod とかその iPad、うんうん、あの自分の携帯でもいいんですけど、うん、よく聞いてる音源とか、うん、あの分かりやすい音源、リスニングのその比べられるような音源を何個かテンプレートで作っといて、
うん、
でそれによっての聞こえ方が
変わるよ、
どう違うかっていうのをあのやって、
ああ
のこう店頭で聞くのが一番いいと思います、うんう
んうん、そしたら確かにロック聞いてたら、これはこのイヤホン音とかヘッドホンは、
あ、そうですね、
あの重点音あんましないけど、これはめっちゃ重点音、てかこれはうるさいなとかありますよね。
まあ、あとはもう本当に店員さんに聞くのが結構いいと思いますよ、本当に。
だからこれが、うん、どれがおすすめですかみたいな感じってことですよね。
そうですね。あとまあこう大きく分けてヘッドホンとかだと、うん、リスニング用のヘッドホンとモニター用のヘッドホンっていうのがあるんですよ、
うんうんうん、
でここによってその用途が結構全然違うので、
あ、
僕はあのモニター向けのそのいわゆるミックスとか、
うんうん、
音を整えたりすることによる時に使うのが多いので、
あ、
モニター向けのをやるんですけれど、うんうん、リスニング向けだとそもそも音がドンシャリみたいな感じで、下が、アップされてて、上の方もアップされてるので、
うんうん、
あの迫力がある感じに聞こえる。
あ、なるほどなるほど。
っていうのがデフォルトの、ヘッドホンっていうのがあるんですよ。
あ、
だからそれでロックを聞くと迫力がすごいボーってなるんですけど、モニターの時のやつでそれをこう聞くと、なんていうんですかね、はい、下の方の音とかが出すぎちゃってるとか、あの、出てなさすぎるっていうのが分からなくなっちゃうわけですよ。
なるほどなるほど。そこでなんかちょっと違う感じになっちゃう、
ね、最初から味付けされてるって感じですよね。
はいはいはい。
っていうのが嫌なので、モニター向けのヘッドホンの場合はなるべくフラットな音をこう再現できるっていうモニターのヘッドホンが一番いいとされてます。
うーん、
うん。で、まあよく言われるのが、あの、ソニーの MDR-ST900ST。
はいはい。
これは、あの、どこのスタジオにもあるんですけど、大体多分。
まあ、その、この収録とかするようなところであれば。
はいはいはいはい、ね、これ1万5千円ぐらいだったかな。
うん。
ただ、まあ、これは、僕個人ですよ。僕個人はあんまりおすすめしなくて、
うんうん、
ちょっとハイがきつい。
ああ、なるほど、
うん。っていうのと、あと長時間耳やるとすごい痛くて。
痛いですか。
なんでこれがこの業界表示になってるんだっていうのがいつも思ってるんですよ。で、いろんなのを聞いてて、僕はあの、ベイヤーダイナミックスっていう、あの、メーカーのやつが好きなんですけれど、うん、そういう、そうですね、耳もちょっと大きめの感じの、長時間つけて痛くならない。
あ、なるほどなるほど。
ちょっと若干武骨な感じで、デザイン的なのだと
耳を覆ってるような感じってことですよね。
そうですね、うん、どうなのこれみたいな人はいるんですけれど、あ、まあ、あの聞き心地よくって、あと開放型と密閉型っていうのがあって、あ、
はいはいはい。
で開放型っていうのはあの音が抜けるんですよ。だからあの空間の広がりがこう感じられるようなヘッドホンなんですね。
なるほど。
その代わり周りの人がいたら音漏れがすごいんですよ。
あのめっちゃシャカシャカしてる人だ。
そう、
あの電車の中でチクチクチクチクチクチクチクチクってやってる人だ。
基本的にだから外では聞けないです。
うん、なんでみんなそれ分かってないでやってるのか。
わあ、どうなんですかね。それがまあ単純に音がでかすぎるか分かんないですけど、
あ、分かってないんですかね。で
も分かってない人もいると思いますよ。
うん、絶対そうな気がする。
こういうなんかいろんな何向けとか開放型とか密閉型よく分かんなくって、うん、あ高いからこれでいいやとか、あこう音がいいからこれでいいやって買っちゃって、後で開放型で知らなくて外に漏れてるっていうのはまあ確かにあると思います。
うん、ありえそう。
だから開放型か密閉型かこれによっての違いがあって、
うん、
密閉型は、どっちかっていうとその囲って音を逃さない、外に逃さないっていうので、うんうん、若干こもりやすくなる。
あーなるほど、キュッてしてるからってこと
です
ね、うん、
で若干低音が、強く聞こえがちになる。
あーなるほど、どんどんどんどん響きが多いからか。
だからクラシックとかを聞くんだったら、うん、開放型の方が聞きやすいと思います。
まあ確かにそのクラシックの音源自体もやっぱりコンサートホールで撮ってるのとか、うん、大きいところで撮ってるっていうのもあるから、
はいはいはい、
開放型の方が確かに綺麗かもしれないですね。
で開放型の方がなんとなくその分離とかがどこに何があるのかが聞き心地やすいというか、
うん、
開放されてるがゆえに。で密閉型は出た音がまた跳ね返って耳に返ってくるっていう構造で、密閉してるので、うん、そこの分での圧力があるわけですよ。
なるほどなるほど。
だから、音の迫力は出るわけですね、
うん、
でだから低音とかが出やすくて、
うん、
いいような感じに聞こえるんですけれど、だからこういう場合はそれロックとかそっち側の方を聞くの方がどっちかっていうと向いてるかもしれないですね、
うんうん、
ただまあそうですね、あとはもう本当に皆さんのそのこういうイヤホンとか行ってみて、
うん、まあ、好み的
なこれがいいなみたいなのあると思うんですよ、
うん、
だからそれを聞いて僕もこの間ちょっとヘッドホン壊れちゃったんですよ、
うんうんうん、
で結局行ってヤマハの買ったんですけど、
うん、
なんかもっと高いイヤホンもあったんですけど、
うん、
まあヤマハのやつの方がなんかこの音が再現が忠実でなんか解像度も高くて、うん、まあこれがいいんじゃないかな、使いやすそうだなっていうので買ったんですけど、
うん、
だから単純に音がよあのお金がね高ければいいってものでもないかなっていうのも、
まあ、あとは好みもありますから ね、
そうですね、
例えばこの重低音が好きとか、
うんうんうん、
いろいろね、なんかその安いイヤホンでもやっぱり
あ
れが好きとかもありますもんね。
まあ、だからそのモニターかリスニングかっていうのと開放か密閉か、これだけはちょっと多分なんか知っといた方がいいかなと。
確かに、
うん、あとはインピーダンスとかがなんていうんですかね、ちっちゃいのとか大きいのとかでも違いはあるんですけれど、
うんうん、
まあそういうなんか、うん、ことも知っておくと本当はいいかもしれないですけど、
うん、
まあ、あそうですね、難しいっすよね。
うん、難しいですね。
ここら辺の話を、うん、してくると、
うんうんうんうん。まあでもね、なんかこう、まあイヤホン選びとかヘッドホン選びってなるとね、うん、やっぱいろんな話とかいろんなこの音の感じとかも出てくるから、うん、やっぱその難しさもあるとは思うんですけど、まあ、その、フォルムとか、
うん、
あとは音の感じとか、結構好きなものっていうのが一つ、キーポイントになるんじゃないかな
だと思いますね、まあ、あとすごい本当にこだわる人って、うん、オーディオのその中毒者みたいな人ってすごいじゃないですか、
うん、もっとこだわりますからね、うん、スピーカーとかいろんなことね、うん、
だからそういう人に聞くのもありだけど、
うん、
まあなんて言うんだろうな、外で聞くってことは外の音も若干入っちゃったりすると思うので、うん、まあ僕個人の話ですけど、うん、家でゆっくり聞くんだったら話はちょっと別かもしれないですけど、うんうん、外に行く時のイヤホンってまあそんなに高くなくても結構いい音しますよね、
う
ん、
そう、う
ん、
だからもう落とした時用にね、
そうそうそう、
これはもう経験談だから、
落とすとすごいもう
もうね、うん、やばいですよ、1週間ぐらいへこみましたもんね、
うん、
も
う
めっちゃへこんでた、めっちゃへこんだんですよいやあのね、しかもね、しかもこれちょっとまたオチがあって、
はいはいはい、
1個落としたんですよ1回、
はいはいはい、
でめっちゃへこんで、
うん、
マジでへこんで、マジへこんだもんで、それを見かねた友達が、
うん、
みんなで出し合ってプレゼントしてくれたんですよ、もう同じものを。
お
ここのこれ使ってるって聞いたなみたいな感じで、
なるほど、
プレゼントしてくれたんですよ。それをまた1週間で落としちゃったんですよ私。
1週間で、
ね、もう最悪と思って、もうあれはもうね、私のね生きてる史上の中で一番最悪の出来事ぐらいな感じで、
あらあら
思うぐらい最悪で、
うん、
もう友達にごめんなさいごめんなさいって言って、 めっちゃもう土下座レベルで懺悔して、いいよいいよっつって、みんなで出し合ったのは少なかったからいいよとか言って言ってくれたんですけど、なんかもうごめんね、本当にごめんね、おごらせてください、おごらせてくださいっつって、もうなんかね、もう、
なるほどね。
もうね、もう頭が上がらなかったですね。もうそれだけじゃない、それとお友達がなんか私の落ち込みを見かねてプレゼントしてくれたっていう付加価値がついてたにもかかわらず、ねえ、一週間ちょっとで落とすっていうね、なかなかバカなことをやったんですよ。
まあ大変ですよね。
そう、うん、ね、まあ、だからもしかしたら誰かが拾って今も使ってくれてるかもしれないと大事にしてくださいね。拾ったっていう人は、
拾って使ったらダメでしょ。
でも拾ったっていう人がもしいたら、あの、大事にしてくださいねって。
いや、警察に届けなさいよ。
そうそう、警察に届けてって感じなんだけど、でも、あの、大事にしてくださいね。そのイヤホン2、3万ぐらいしますよって感じで、思っててくださいねって思ってます、ずっと。
もう高いのね。
高いんですよ。だからもう、そういうことがあると、高いイヤホンはちょっと落としちゃうと、うん、シュンってなっちゃうので、
うん、
あの、皆さん、あの、ぜひね、あの、落とさなくてもいいようなぐらいの値段がいいんじゃないですか。
そうね、あの、高いのだとちょっと本当に持ってくの結構勇気いりますよね。
うん、だからもう、もう持ってきたくないもん。絶対持ってかない。
あと壊れるのショックだから、うん、リケーブルみたいな。
大事に、そう、つけて。
壊れても交換しやすいやつとか、
うん、
そういうのを買った方がもしかしたらいいかもしれないですね。ただ、リケーブルできるやつでも、うん、本体の方が調子悪くて壊れたことあるんですよ、僕。ケーブルこう付け替えられるからこれいいじゃんと思ったら、あの、本体の方が壊れて、あ、じゃあこれもう本体変えなきゃいけないじゃんつって、
もうダメじゃん、結局
ケーブル変えても意味がないみたいな。
あ、
せっかくリケーブルのそのね、
やつ買ったのに
みたいなのが あるので、まあ、完璧じゃないし、うん、
うん、まあ、だからね、あの、損しないぐらいな感じでね、できるといいと思うし、選べたらいいと思うし、まあでも高いものでも落としてもいいから、これで聞きたいっていうんだったらそれもね、うん、いいと思うし、
まあでも最近の本当になんか普通のやつでも、
うん、
例えばノイズキャンセリングとかも、
うん、
あの、発達したりしてかなりいい音のやつ多いんですよね。
安くてね、うん、いいものとかも多いですからね。
あと骨伝導とかもなんか結構使えたりするし、
うん、
運動しながらでも使えるじゃないですか、
うんうん、
ああいうのも結構試すと面白いですよ。
うん、
かつで、こつでんのもやったら、おお、ちゃんと聞こえるとか思って、あれも結構感動しましたね。
なんかね、最近はね、本当にそういういろんな用途に応じてイヤホンとかあるので、うん、ね、皆さんが、あの、ヘッドホンもイヤホンもですけど、うん、なんかいいなと思うものだったりとか、その、ね、運動するなら運動するよとか、
うん、
あとはね、普通の普段着するためにとか、いろんな用途、使いたい用途があると思うので、
うん、
それに合わせたものだったらいいのかなと思いますね、う
ん、むしろね、皆さんなんかおすすめのヘッドホンとかイヤホンとか教えてほしいですよね。
聞きたい、めっちゃ聞きたいです、うん、
これいいよみたいな、
ね、そうとか、あと、あの、あなたが落としたイヤホンはこういう名前のイヤホンじゃなかったですかとか
金のイヤホンですか、木のイヤホンですかみたいな、
そんな感じで、あの、ちょっと、あの、やっていただけたらと思います、
はい、
そんなわけでね、そんな意見もアンコールの SNS にぜひぜひお寄せください、
うん、
アンコールの SNS は Twitter と Instagram の2つです。
はい、
Twitter がアンコールアンダーバークラシック、
うん、
アットマーク ENCORE アンダーバー CLASSIC です。インスタグラムはアンコール1029アンダーバークラシック ENCORE 1029アンダーバー CLASSIC です。ぜひチェックしてみてください。
はい。
そんなわけで本日は Q&A でしたが、いかがでしたでしょうか。
うん、
皆さんからのね、質問、あの、引き続きお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。
はい。
そんなわけで本日のパーソナリティは岩井萌恵と
内田でした。
ブラビー、さよなら。